こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。20年以上1000組を超える飼い主さんとワンコさんに向き合ってきた経験から、コントロールよりコミュニケーションをテーマに、愛犬と心が通い合う関係づくりのお手伝いをしています。さて、今回は先日私の元にね、オンラインカウンセリングで、まず愛犬の今の現状を聞いてほしい、そしてどうしたらいいのか教えてほしいという飼い主さんがご依頼がありましたので、そちらの飼い主さんのね、お話、そして私がどうしてですね、厳しいしつけやトレーニングを進めるよりも、遊びやコミュニケーションを深めるエクササイズを進めるのか、それについてね、お話をしていこうと思います。この番組では、お迎えからお見送りまで愛犬の一生を7つのフェーズに分けて、それぞれの時期に寄り添った学びとヒントをお届けしています。土日はね、雑談配信をメインにしています。さて、先日ですね、私の元にご依頼があって、オンラインのカウンセリングをさせていただきました。私は犬の保育園を運営する傍ら、オンラインでのサービスも行っています。単発のね、オンラインカウンセリング、そして講座形式、伴走形式の愛犬が夢中になる魔法の講座、そしてね、最近リリースさせていただいたのが愛犬の脳トレおうち講座、ね、そういった感じでいくつかコンテンツがあるんですけれども、まずはね、このオンラインのカウンセリングを受けてくださる入り口としてね、方というのが多いかなという印象です。特に犬の保育園に通いたいというのではなくて、何かちょっと困っていることがあるとか、とにかくこの先どうしたらいいのかわからない、保育園がいいのか、トレーニング施設がいいのか、訓練所がいいのか、どういったところを選べばいいのかわからないといったご相談から、具体的にね、吠える、噛む、おトイレができない、引っ張る、ね、いたずら、そんなようなことまで、まずは気軽にね、一回単発で話を聞いてみたいという方におすすめしているのが、このオンラインカウンセリングなんですね。特に遠方のお客様、ね、なおちゃん先生に話を聞いてもらいたいけれども、遠方でなかなか私のね、出張トレーニングっていうのもやっていたりするんですけれども、出張範囲外になってしまって、そちらまで行くことも難しいという場合には、このオンラインのカウンセリングっていうのをね、おすすめしています。私自身も、オンラインでね、何かワンちゃんのことができるというのは、本当に数年前までね、考えていませんでした。この業界自体がね、やっぱり、リアル、実業がほとんどの業界なんですけれども、まあ、数年間ね、オンラインでのサービスを、やってみてですね、オンラインでもできないことっていうのは、もちろんできることは限られると思うんですけれども、全然できる、できないことはないというふうに思っているのが今のところなんですよね。うん。で、今回のご依頼いただいた方というのは、ちょっとね、愛犬さんの様子が今までと違ってきてしまったよという内容でのご相談でした。で、子犬ちゃんのご相談も多いんですけれども、やっぱり成犬さんになってからのご相談っていうのもすごく多くあるんですよね。中でもやはり吠えに関わる問題、そしてトイレですね、成犬のトイレ問題、そして噛みつき問題、これはね、やはり三大巨頭なんじゃないかなというふうに思っています。そしてこれらのどの三つのね、中の問題、それ以外の問題についても、基本的な方針として、私は厳しい体罰を使うような訓練だったりとか、あとは体にね、苦痛や不快感を与えるような道具を使ったトレーニング、恐怖感を植え付けるようなトレーニングや訓練というものは行っていないんです。昔はね、こちらが主流だったんですけれどもね、はい。なるべくそれを避けて、じゃあどういうトレーニングや訓練、そういったね、アドバイスをしているのかというと、まず私が特にオンラインカウンセリングでは重視しているのが、まずは環境を見直しましょうということ。意外と吠え、噛み、トイレ 特にトイレなんかはですね、この環境に作用されていることってよくあるんですよ。環境、そして生活、ルーティーン、習慣、行動パターン、これをまず見直して、ここのアプローチを変えてみましょうというお話をしています。これはですね、まあもちろん実際のリアルでのカウンセリングだったり、プライベートレッスンだったり、出張のトレーニング、お家にお伺いしたり、私の店舗に来ていただいて、トレーニングのお話をさせていただいたり、アドバイスをさせていただくときもそうなんですけれども、まずは、ご自身、飼い主さんがね、ご自身でできるだけ小さい負担でできること、そしてワンちゃんにも少ない負担でできること、それを見直すことによって、それを少し変えることによって、意外とあっさりね、問題が避けられる場合があるんですよね。もし、いや、それって根本から、声だったり、髪だったり、トイレの失敗を直していることにはならないじゃないか、というふうに思われるようであれば、ね、どうぞそういったトレーニングを、訓練をね、推奨されている方のところに行ってください、というふうにお伝えしています。まず私が行うのは、環境、行動パターン、生活のルーティーン、それを変化することで、問題が起こらない状況にしてあげるということをパターンとしてお伝えしています。これは何でかっていうと、やっぱりですね、飼い主さんは厳しくできないんですね、愛犬さんに。訓練士やトレーナーが、例えばワンちゃんをお預かりして数ヶ月、ね、お預かり、まあ数週間から数ヶ月をお預かりして、すべての問題がクリアになって、そしてお家に帰った時には別の犬になったんじゃないかっていうぐらいね、言うことも聞くし、いたずらだったりトイレの失敗もなくなるし、吠えや噛みつきもなくなったっていうお話ってよくあるんですけれども、これね、じゃあ3年後、1年後、半年後、1年後、3年後はどうなのかっていうと、結構な確率で戻ってることが多いですよね。ただそこまでアフターを、誰も成果として見ていない、上げていないので分かりづらいというところなんですけれども、やっぱりね、現場にいた人間として思うことは、飼い主さんがワンちゃんと暮らしていくので、飼い主さんがやりやすい、受け入れやすい、できる方法を提案していかなくては、長い目で見たときに、ワンちゃんと飼い主さんの幸せな生活っていうのがないんじゃないかなというふうに思うわけですね。うん、そして、一番目に環境を整えた。あとは二番目。今度ね、問題そのものをなくすということにフォーカスするんではなくて、そこをしつけやトレーニング、訓練で何とかするっていうよりも、私は遊びやコミュニケーションを深めるエクササイズを通して、愛犬さんに違う方に意識を持っていってもらう。これをね、推奨しています。なぜかというと、例えばどういうことかというと、食器を守る犬がいるとしましょう。ご飯をあげた後に食器を片付けようとすると、その食器をね、守ってしまって、うなったり、取り上げようとすると噛んできたりする。困っています。こういうお話。時々あります。こういう場合に、まあ、いろんな方法をね、直す方法があるんですけれども、例えばそこで、叱るとか、うなったり噛んできたら、噛もうとしたら叩くとかね、いろんな方法があるんですよ。大声で脅すとか、電気ショックを与えるとかね、まあ、いろんな方法があります。まあ、そこまでいかないとしても、首の締まる首輪をつけて、噛もうとしてきたら首をギュッと締めるとかね。まあ、いろんな方法があるんですよ。うん。だけども、それがじゃあ飼い主さんにね、徹底してできるかって言ったらできないことが多いなというのが私の過去からの経験則です。そういうトレーニング、訓練、しつけをするような場所を見てきたこともあるのでね。うん。じゃあどうやったら飼い主さんが負担なく、罪悪感なく、そしてワンちゃんにもストレスがかからずできるのかと言ったら、まずは私だったらね、食器を変える。その食器について嫌な思いで、ね、守るという意識がついているのであれば、まずは食器を変える。食器を変えた上で、ね、ご飯を食べ終わったら、食器を飼い主さんが取りに行くのではなくて、ワンちゃんに持ってきてもらうということを教える。そこでね、たくさん褒めてあげる。で、小型犬なんかはね、なかなか口の顎の力が弱いので持ってくることができない。そんなようであれば、ね、食べ終わったら、特定の場所に行く。ということを教える。マットでもハウスでもクレートでもいいでしょう。ね。そこに行くことを教える。そうすると、また褒めてもらえて、おやつがもらえる。で、その場所に行っている間に、食器を片付けるとかね。そういうような 方法を教える。ね、これを教えるときはゼロから教えるので、ワンちゃんには楽しんで、何かゲームのような感覚を持って楽しんで覚えてもらう。そうすると、いつの間にかこの食器を守るっていうことよりも、あ、食べ終わったらお皿を持っていくと、もっと褒められるんだ。もっと美味しいものもらえるんだとかね。食べ終わったら飼い主さんのところに行ったり、ハウスに行ったり、マットに行くと、そこでたくさん褒めてもらえたり、追加で美味しいものがもらえたりするんだ。そういうふうに教えていくことで、飼い主さんも食器をきちんと回収できるし、ワンちゃんもより楽しい、より美味しい、よりいい思いができるわけですよね。うん。その方が私は楽しいし、負担がないと思っているんですよね。なので、私のトレーニングだったり、エクササイズっていうのは、すべてワンちゃんと飼い主さんが今後の生活を楽に、そして楽しく快適に過ごせるように、そしてコミュニケーションが深まるように設定しています。何かね、問題だな、これ問題だなって食器を守る行動にしてもね、はい、問題だなって思うことがあるときに、飼い主さんは基本的にはその問題をなくそうということをね、解決しようという方にフォーカスしがちなんですよね。先ほども言ったように、食器を守ってしまうようであれば、守らせないようにしたらどうするにはどうしたらいいのか。ね、そういった方法を考えると思うんですけれども、全く違う角度のことを教えてしまう。ワンちゃんはとても元気な生き物なので、自分が楽しい方、自分がいいなと思える方向に行動をチェンジしていくことは簡単なんですね。逆に、食器を守る子の場合に、これは大事だと思っているものをまだ難して、もしくは脅してね、取り上げる方が難しいんですよね。うん。犬の保育園だったり、私がオンラインのサービスで提唱しているエクササイズ。ね。これはすべて、ワンちゃんとのコミュニケーションを深めるためにやっていると言っても過言ではありません。そして、問題行動が出にくくする。さらに、問題が少し出てきてしまった時に、代替用品、代替行動として、これをされると困るんだけど、こっちをやったら褒められるよという提案をワンちゃんが飲み込みやすいように行っているものです。だから一見するとね、なんでこれ教えてるんだろうって思うようなことが、あのね、インスタなんかで私、犬の保育園でのエクササイズをね、毎週載せてるので思うかもしれないんですけれども、実はそういう意図があるんですよね。今回も私はオンラインのカウンセリングを受けてくださったお客様に、直接ね、その問題を解決するっていうこと、プラスですね、その方法もそうなんですけれども、プラス日頃こういうふうに過ごしてみたら、意識が、ワンちゃんの意識が変わって、この問題行動自体も治りしやすくなりますよ、ということで、愛犬のおうち脳トレ講座というのをお勧めいたしました。その結果ね、うちの子はまだトレーニング、ね、若い子なんですけれども、やったことがないので、初めてのクラスから、ちょっと、じゃあチャレンジしてみます、ということで、愛犬の脳トレ講座のね、こちらは全部オンライン受講できるものなんですけれども、その初めてクラスをご購入していただけたんですけれどもね。そんな感じで、もし何かね、愛犬さんのちょっとこれ困るなっていうことがあるようであれば、その問題を消そう、やめさせようというのも大切なんですけれども、ちょっと視点を変えて他の方法を取ることで、愛犬さんの問題がなくならないか、それをね、考えてみる。そして日頃のコミュニケーションや生活環境や行動パターンをちょっと見直してみる。そんな方法もあるよということを今回はお伝えしました。もしね、気になるよという方は概要欄に私のオンラインのサービスね、コンテンツをまとめたページのリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。それでは今回はここまで。最後まで聞いていただきありがとうございました。